日々起きる物事をデザインという視点から読み解いていくアナライズプログラムデザイン視点、はい、パーソナリティのバリュー原田と
プロダクトデザイナーの江口です。
この番組は帰り江口スタジオの江口さんにデザインの視点から世の中の物事出来事の考察をお伺いしながら、私原田がデザインを学んでいく番組でございます。江口さん、今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いしますこれね、はい、あの収録が今1月の4日、
1月の4日ですね。僕の仕事始め、
仕事始め最初の仕事、
はい、
すごい
今年最初の仕事こちらでございます。
名誉ですね名誉の仕事
よろしくお願いします。
いやいやいや、
まあ、ちょっと世間はね、それこそもう本当にあの地震がいきなり来たりとかして、
そう、あの飛行機のね、もう接触もなんかなかなか悲惨なというかかわいそうな話で、
ニュース映像だけ見てたらもう日本終わるんかなっていうくらいね、もう
悲惨な、初っ端からですもんね。
そう、いやもうなんか恐ろしいなと思ってるんですけれども、
まあ
でも、
ね、年明けのこのなんて言うんでしょう、めでたい感じがいきなり全部もうピタッと止まってね。
そうなんですよ、
粛々と
粛々と
我々も粛々とまあでもデザインしてもね、
はい、
なんていうんですかね、年中お祭り的な感じじゃないんでね。
まあそうですね、はい、なんだかんだ真面目にはやってるんで、ね、
真面目にはやってる、はいはい、ということでね、まああの前回はほら、あの前昨シーズンですね、
はいはいはい、
昨シーズンはあの僕は完全に資料が完成できない状況の中で、
はい、
まあ本来やろうとしてた iPhone の話を、
はい、
スライドして AI の話をちょっと差し込ませていただいたんですけど、はい、ちゃんとですね、はい、今シーズンからシーズン13ですよ。
13ですね、はい、
13ですよ、もう
まあ1シーズンがこう話数に結構ムラがあるんで、
ムラがある、ムラがある
あれですけど、
そうなんですよ、13になって、まあ、今回はちょっとある本ですね、
はい、
ある本を、読み解いていくというか、まあ、ある本に書かれてる内容を、はい、まあ、原田さんに共有しながら、
はい、
まあ、原田さん含め、はい、皆さんどう思いますかというようなお話の回になるかなと思うんですけど、はい、まあ、iPhone についての話なんですけど、
はい、
これは僕があの昨年ですね、2023年に読んで一番、まあ、面白かったって言い方は良くないですね、非常になんか、そうやったんやが多かった
本
でしょ、
はい、
もうね、
もうあの今手元にね、江口さん本見てますけど、はい、あの付箋の量がやばい、
もうだってもう自分でもなんかどこに何貼ってるか分かれへんぐらい
ギチギチなってますよ、
はい、なんかジャングルじゃないですかこれ、
やば
だって途中であこいつ途中で付箋足りひくなったんやなって、こう綺麗に色が分かれて、
ね、色変わってますね
そうなんですよ、
そんだけ逆に付箋貼ってたらどこが重要なポイントなのかが分からなくなりそうなくらい、
そうなんですよ、
まあ、それくらいでも気づきとか示唆のある本やったっていうことですね、
はい、重いです。
うわ、
ちなみになんですけど、
はい、
ちょっとまあ、 あの皆さん iPhone、まあ、好きとか嫌いとかじゃないと思うんですけど、
はい、はいはいはい、
iPhone 好きやった人も、なんか iPhone ってどうなんってちょっと思っちゃったりもする部分も出てくるかもしれない
じゃあ要注意ですよね、聞くのは。
まあそうですね、
はい、
そうですね、だってもう今から裏側を、
そうですね、
この本は裏側を暴露する本ですから、その裏側を、今から原田さんと一緒に話をしていくわけです
よ。耳を塞ぎたくなるような話が出てくるかもしれない、
ね、まあ、出てきたらちょっとそこはもうちょっとね、
はい、
皆さんの判断で皆さんの判断で、
はい
はい、なんとカナブさんも、
なんとカナブさん
判断で
もう響き気に入ってしまってねハンドルネームなんとカナブさん、
はい、ということで、じゃあまあシーズン13の1いってみたいなと思うんですけど、
はい、
じゃあ原田さんにちょっと最初にいきなり質問なんですけど、
ほいほいほい、
世界で最初のスマートフォンって、うん、何ですか、
世界で最初のスマートフォン、
はい、
え世界で最初のスマートフォン、
はい、世界で最初のスマートフォン、これまあリスナーの皆さんも考えてほしい、
わ
でも世界で最初のスマートフォンなんですか、
そもそも日本人がスマートフォンというものを認識し始めたのって、うんうん、これは僕のイメージですよ、
はいはい、
iPhone3GS やと思うんですよ、
おiPhone3GS というと一番最初から2番目ぐらいのやつですかね、
多分なんか日本でちゃんと売られ始めた最初の iPhone じゃないですかね、
ソフトバンクがね独占でみたいな、
そうそうそうそう、ソフトバンクでした、そうそうそう、
ね、
でも、 あれは絶対最初じゃないですよね、スマートフォンにしては。
で
し、
まあ、あれ iPhone の初代でもないですもん
ね。うん、そうなんですよ。iPhone 自体実はもうね、何代か前ありますもんね。ええアンドロイドじゃないですか、でもやっぱり最初は。
いやいやいやいや、アンドロイドでもないです。
違うんだ。
はい。これね、はい、まあ、ちょっと、この辺のぐらいから話をしていく。まあ、普通の皆さんの感覚でいくと、
はい、
iPhone でしょ。
初代 iPhone、
そう、初代 iPhone でしょって思うじゃないですか、うんう
ん、まあまあまあイメージもね、うん、iPhone っていうものの、あ、 iPhone っていうかスマートフォンの代名詞みたいなとこありますからね、
うん、そうそうそう、これね、はい、正解は IBM、
IBM
が作ったサイモンっていう、
知らねえめっちゃ人の名前、
めっちゃ名前、サイモン、
サイモンですか、
うん、サイモン、あの作った人はサイモンさんじゃないですよ。
じゃないん
や。作った人はフランク・カノバ・ジュニアさん。
ほうほうほうほう。
そう、カノバさん。
ほうほうほう。
カノバさんが作った IBM のサイモン、
はい、
というスマートフォンが、
ほう、
世界で最初なんですが、はい、なんと93年ですよ。
93年
?1993 年に発表されてるんです。
はあ。え、僕じゃあ、うん、まだ小学校にも入ってないくらい。はい、
93年ですからね。
え、すご
っ。パフィーもデビューしてない
です。例えがめっちゃなんかピンポイント。パフィーのデビュー年は知らない。
知らない。知らない。はい。
え、まあまあ、93年。
はい。93年ですよ。
めちゃめちゃ平成ですね。
めちゃくちゃ平成。
ほう。
で、93年に、まあ、サイモンっていうのが発表されるんですけど。
はいはいはいはい。
そもそもね、これは何かっていうと、
はい、
まあその前にですね、92年にサイモンパーソナルコミュニケーターという名前で考案して、実際には特許取得済みなんですね、
はい、
で iPhone って2008年に出てるんで、
はいはいはい、
それからはるか15年も前の話なんですよ、
うんうんう
ん、これすごくないですか。
全然昔からあるじゃないですか。
そう、
でも当時のサイモンがどのレベルやったかっていうところですよね。
まあね、まあそれは今からね、
はい、
今から行くんですけど、
気になって
当時のサイモンがね、まあすごい、
ほう、
いろんな意味で
いろんな意味で
いろんな意味ですごいんですけども、とにかく、まあ、あのスティーブ・ジョブズが多分一番最初 iPhone を、
はい、
発表した時には、もうこれはもう自分たちの、うん、まあ、新発明だぐらいのトーンで、
はい、
iPhone 出してるんですが、その15年前にはすでに原型があったっていうところが、はい、もうすでになんです。
なるほど。
iPhone じゃないのそれっていう。
はいはいはい、
でも iPhone じゃなかったんですよ。サイモンです。
サイモンね。
サイモンです。
ちょっと響き似てるな。
で、
iPhone サイモン。
で、サイモン 3GS。
ありそうありそう。
言いたい。
はい。
はい、ということで、まあ iPhone っていうのはまあ新発明というよりかは、
はい、
どっちかというと、まあ最初に普及したスマートフォンという認識、うん、解釈。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
ということで、まあ、iPhone はね、新発明じゃなくて、最初に普及したスマートフォン、と、はい、いうことになるんですけども、なんと、
はい、
このサイモン、タッチスクリーン式です。すごくないですか？
いや、ちょっと疑ってたんですよ。
93年にタッチスクリーン式。
うん、
しかも最初の初期の機能は大体搭載されてた。
ほう。
で、iPhone で驚くべき機能って一番最初に出てきたけど、横にしたら、
はいはいはい、
画面も横になるじゃないですか。
はい、
サイモンもすでに、サイモンの後継機種。
はいはいはい、
ネオン。
ネオン。
ネオン。はい、名前はちょっとあれやけど、ネオン。なんでみたいな。あるんですけど、そのネオンは本体を横にすると画面も横になる機能を搭載してたので、
はい、
それも iPhone が最初じゃないです
よ。いや、まあなんかスマートフォン、正直スマートフォンやって、言ってるだけで、うん、あの完全に非なるものなのかなと思ってたんですけど、はい、意外と
まあまあでしょ、
意外とやってますね。
だってタッチスクリーン式で、
はいはいはい、
しかも画面横にしたら横向くんですから、
はいはいはいはい、
まあまあじゃないですか。
へえ、
スマートフォンよ。
スマートフォンですね。
でしょ、
はい、
でもです
ね、はいはいはいはい、
でもまあこれほんまにめっちゃすごい発明なんですけども、はい、サイズがレンガぐらいあります。
ああ、なるほど、うん、なるほど、なるほど、はいはいはい、
なので、まあ つまりこう一般的な人が使うにはかなり無理があった、う
ん、なるほどね。
だからほらあのしもしもの時代の携帯電話ぐらいのイメージをイメージしてほしい
まだ若干だからバブルの香りがするんですね、そのサイズ感。そうそうそうそう、
でかいんですよ。
でかい、
でかい。でもあれは多分、はい、シャーなしアーなんです。はんはんはん。もうちっちゃくしたかったけど、
まあまあまあ、まあ、バッテリーとかね、そうそうそうそう、いろんな問題がありますから、ね、
これ限界やから。で当然ですよ、90年代って言ったら、はい、まあクラウドなんてないし、うん、でハードディスク、
うん、
まあパソコン、当時の パソコンって、
はいはいはいはい、
ハードディスクを積んでるんですけど、はい、今みたいにこう SSD とかじゃなくてハードディスクなんですけど、うん、ハードディスクも当然大きすぎるんで、
はいはいはい、
いやモバイルできひんやろなるのでアプリが入ってないんですよ。
なるほどね。
そうだ、アプリはないです。
ほうほうほう。
でアプリを使わせるためにスロット、はい、カードスロットがついてて、カードスロットでそこにカチャってやるとそのアプリが使える。
はいはいはいはい。
原田さん世代的にやってるか分かんないですけど、任天堂のファミコンのディスクシステムって知らないですかね。
ディスクシステム、
こんな黄色のフロッピーみたいなやつでガチャって入れたらゲームできるんですけど、
あ、
500円とかで内容書き換えれるやつがあるんですよ。
あ、なんか
お正月っぽいこの、
はいはいはいはい、なんか聞いたことある
いわゆるそのカードスロットで、
はいはいはい、
この機能を使いたかった、このカード買いなさいでカードを買ってもらい、それを差し込むとサイモンはそのアプリが使えるようになると、
はいはいはいは
い、はい、いう時代ですよ。
でも毎回書き換える、
そう、そ毎回だからなんかね、例えばですけどちょっと詳しく分かんないけど、例えば地図アプリを使おうと思う、はい、うんうんうん、思うもんなら、うん、そこにこうガチャッと地図データが入ったやつを差し込んだら使えるんです。
なるほどね。
まあそういうレベルの。
あ、なんかもう僕の中で今ゲームボーイみたいな感じで。
まあまあまあ、そうそうそう。
言うなればそういうことです
よね。言うなればそういうこと。だ基本的にはあのゲームボーイのカードが、カードっていうかゲームがない状態で基本的なことできるけど、
はいはいはい、
特殊なことしたかったら都度都度そいつを刺さないといけない、
できないってことですね、
っていうやつです。
ああ、なるほど、
はい、じゃあちょっとなんでサイモンが生まれたかの話をしましょうか、
はいはい、
1990年初頭に、はい、モトローラが、
うん、
モトローラっていう会社があるんですけど、
はいはい、
モトローラ分かります？
分かります。
当時ですよ、はい、当時世界最大大手の携帯電話メーカー、うん、で IBM と一緒にですね、まあなんでこんなことしてたみたいなとこあるんですけど、お互いに IBM とモトローラが手の内を見せ合って、
は
い、
うん、
デスクトップコンピューターに無線機搭載しようと思ったらどうやったらいわゆるワイヤレス化をしたかった時代ですよね。
すごいですね。
ワイヤレスの概念がないです、
はいはいはいはい、
必ずあの電話線は刺さないといけない時代。
なるほど。
LAN とかでも多分なかったような
気がするんですけど、はいはいはいはい、その当時ってノートパソコン自体はあったんですか？
あるんや
。
あるんですけど、はい、それも当然有線で挿すので。
まあそうですよね。
線があるとこじゃないと、うん、だからほら、うん、古いビジネスホテル行ったら、壁から出てるじゃないですか。
あるある。
LANケーブル。
あるある。
あれは必須なんですよ、あれ。
そういうことですよね。
そうそうそう。
あれがないと使えないから。
そうそう。無線 LAN とかじゃないんで。で、LAN っていう考え方がないんで。
はいはいはいはいはい、はい、そもそも。
なので、いわゆるまあ昔 そのダイヤルアップ接続、
はいはいはい、
プルルルルってやつね、あれで接続してた時代の話なので、
すごいな、はい、
その頃にまあデスクトップコンピューター、デスクトップコンピューター使ってる人も最近あんま見ないですけど、
う
ん、
まあ減りましたよね。
でもいわゆるこう何すかね、モニターの横に置いてこのでっかい箱みたいな、
はいはい、
ああいうのにまあ無線機をつけることができないかということをやろうとしたと、
うん、
そのチームに組み込まれたカノバさんは、そんなん意味あるって思ったんですよ。
ほう、
無線機入れるんやったら片手で持てんのはダメでしょうと。
なるほど。
思いつくわけですよ。
なるほど。
ボーンと。
ほう。
でしかも直感的に操作できるもんじゃないとダメでしょうと。
はいはいはい、はい。
だって片手で持ってんだから。で当時のパソコンって言ったら、
はい、
今のそのマウスとかウィンドウとか、はい、これ後でまた別のトピックで出てきますけど、ホルダーだとかっていう概念じゃなくて、
はいはいはい、
いわゆるこうドスって言ってコマンドを入力して、だからまあ今の AI プロンプターとかがやってるようにコマンド入力して機械に計算をさせるみたいなことが主なコンピューターの使い方やったんです。だからないんですよ、命令文を入力しないとパソコンって動かないんです。何々しなさいみたいな。でそうじゃなくて、今のパソコンって言ったらもっと直感的じゃないですか。なんかこれ触りに行こうみたいなことができる。
そうですね。
そういうものじゃないと意味ないんじゃないのってカノバさんが思った。それって今のスマホじゃない、感じですよね。
なんかちょっと自分の中で早くもあのジョブズが薄れてきた感じが。
でしょ？ほら、スティーブ・ジョブズカリスマ。
あれ？
今日はめくっていきますよ。カリスマ剥がしていきますよ。
新年早々、2024年、
新年早々ジョブズ剥がしていきますよ。
いやこれあれなんかジョブズがさもこれを見つけて気づいてやった的なストーリーじゃなかったでしたっけ、は
い、まああくまでこのブライアン・マーチャントさんっていう人が書いたザ・ワン・デバイスにはそう書いてた。
なるほどなるほど、
はい、信じるか信じないかはですけど、
はい、行きましょう、じゃあ、
はい、行きましょう。で、はい、まあそういうね、こう片手で持てて直感的に操作できて、はい、でまあみんながそのいろんなそのモバイルコンピューティングを自由にできるみたいなものを、フランク・カノバ・ジュニアさん思うわけですよ、はい、で結局モトローラーはそのアイデアに乗らなかったんです。
乗らなかった、ほう、
多分あの実現性が低いだとか、だからあんま魅力感じなかったでしょうね。
まあ
そう、あんまり魅力感じなかったところで、ただしその当時の最新の携帯電話の機種を提供してくれるんです、モトローラ、
はい、
で、それをバラして組み立て直して自分たちが思い通りの形にして、いわゆる試作の初号機を作ったんです。でその初号機を当然カノバさんはこれ実現したいから、
はい、
モトローラと IBM 両方に見せるんですけど、どっちも関心を示さなかった。不運ですよね。
誰が使うねんこんなもんと。
そうそうそうそう。あ、まあ、あのサイモンができる前なので、もっとすごいぐちゃぐちゃなプロトタイプですよ。でその時にやっぱりまあそのなんですかね、こういうのって組織あるあると思うんですけど、
はい、
1個上の人にダメやったら、その上に説得に行って上から下ろしてもらうみたいなことって、まああったりすると思う。
社内政治みたいな
ことね。そうそうそうそう、うん、そこをうまくやらないといけないということで、販売部の所長ですね、のデスクに、まず地図、紙の地図、
はい、
あと電卓、
はい、
で GPS のなんか機械、
はい、
全部ブワーって並べて、で所長に、
はい、
これら全部を一つにまとめるデバイスを作りたいから、
は
い、予算を組んでくれって掛け合うんですよ。だからこれら全部を一つにまとめたデバイス、ザ、ワンデバイス
です。おお、来た、来た、来た、来た。そういうこと。
そう。
いきなり早めにタイトルの回収しましたね。
そう。つまりこの本のザ、ワンデバイスは、iPhone のことを指しつつ、iPhone のことを指してないんですよ。サイモンのことを指してるんです。そもそも。
お、なんかいいっすね。
どうでしょう。
なんかいきなりオープニングにドコーンと来た感じしましたね。
いやだからこの本、
すご
すんごと思って、ほんまに面白いです。
なるほどなるほどなるほど。
そうで、その資金が欲しいということで、一応そのチームも編成されて資金も得て、
はい、
サイモンが開発して完成するんです。
うん、
で当初注目もされるし、いろんなその家電の展示会とかで。
はい、
わあすごい発明だってなるわけですよ、ただ売れなかった売れなかったまああのこれ敗因の方をさっき言うと、
はい、
まずですね、半年間で5万台しか売れなかった。
半年間で5万台か、
まあ当時だから携帯電話って超バブルやったんですよ。携帯電話どんどんみんな普及し始めてた時代に、たった5万台しか売れないっていうのはもうビジネスとしては終わってるというか失敗で、価格が当時の価格で895ドル、
895ドルか、
まあ、900ドル、
あ
だからまあ今で言うと14万ぐらいです
ね、はいはいはい、
まあ、当時の価格でね、30年ぐらい前の価格でそれぐらいなんで、
はい、
もう一押し高いと思います。まあ今のiPhone の一番高いスペックぐらい、
はいはいはいはい、
だけど他の携帯ではもっと安いんですよ。
なるほどね。
そう、高くても 4,5 万で売ってるような世界に、
そっかそっか、
20万のやついきなりボンって出されてもまあ買わへんわなと。
なるほどな。
そうで、まあさっき言った通りレンガみたいなサイズ、はい、
スマートじゃねえな。
スマートじゃねえでしょ。 ザ・ワンデバイスには違いないんですけど、
そう
っ
すね、
スマートではない。
そうっすね。
そして Wi-Fi がない、もう当然 Wi-Fi ない時代だったんで、はい、E メールを送るのにもダイヤルアップ接続をしないとなんですよ。
だから出先で、
出先でだから
線をつながないと
で、やって、まあそれが無線やったのか有線やったのか分かんないですけど、いずれにしても一回このデバイスを、
そうか、
電話につないで、
そうか、
電話につないだ上で、多分でも普通にあれやったんでしょうね、こう刺すんでしょうね。電話につないだ上で E メールを送らないといけないっていう。
なるほどね、なるほどなるほど。はい、
便利じゃねえよ、うん、ね。
全然便利じゃない。
そう。で、まあ、ここがまたポイントで。はい、まあ、メディア機能がなくて、うん、音楽とかビデオ再生っていうのができないんですよ、うん、
はいはいはいはい、
音楽再生ができることが結構 Apple の iPhone のてか、まあ iPhone、 これこの後また出てくるんですけど、 iPhone って、2系統で考えられてたんですよ、はい、携帯電話の延長もしくは iPod の延長、うん、どっちかで考えられてて、うん、iPod の延長で商品化されてるんですよ、うんうんうん、電話に革命を起こしてるんですけど、はい、あれは基本 iPod なんです
ね、はいはいはい、
そうですね、はい、でその iPod ベースなので音楽とかが当然聞けちゃうっていうところがベースなんですけど、はい、iPhone はやっぱり、はい、新しいものっていうのはほとんど実はないんです。
うん、
ただそのパッケージングの勝利というか、
はいはいはいはい、
人が快適に使うためにはどうしたらいいかっていうことを徹底的に追求されたものではあったんです。
はいはいはいはい、
それでも多分出た時はまあまあいろんな批判的なことが言われて、例えばもう1日で充電切れるだとかっていうことって当時のガラケーからしたら考えられないじゃないですか。
確かに、確かに、ガラケーってそう考えたら結構充電持ちましたもんね。
そう、そうなんですよね。だからそれもそのずっと例えば週に 1,2 回充電してた生活の人が、
はい、
急に毎日それを充電せなあかんっていう生活になるっていうことがいやこんなんダメでしょうっていう人、それはまあいっぱいいるわけですけど、はい、でもそれでもまあ iPhone はそれを目指していったというところで、結果みんなまあこれまあ仕方がないんかもしれないですけど、ほぼほぼね、まあ、日本人は特にですけど、はい、iPhone を使ってるというか、
うんうんうん、
なんかそういうところが結構なんだかんだ言うてそうなっていくんやね。
そうですね、
やっぱりあるわけですよ。で、まあ、さっきも言った通りなんですけど、はい、サイモンについてもうちょっと話をすると、
はい、
やっぱりまず電話機がベースになってるんですよ、うん、で90年代、まあ、電話機っていうのが普通の固定電話、ね、
はい、
各家庭に存在して、うんうん、まあ、その使い方っていうのは非常にシンプルやったと、うんうん、だってもう電話上げて、うん、ダイヤルして、
はい、
コールマークを押すだけとか、なんやったらもうそのまま自動で接続するみたいなものもあったと、うんうん、
はい、
最近の、まあ、このリスナーさんが多分まあ30代とかが多いんでしょうけど、うん、まあ、20代10代とかになったらあんまりまあ馴染みないかもしれないですけど、
はい、
そういう家の固定電話みたいなところとかが、まあ、ベースになってて、90年代っていうのはもうほぼほぼお家に一家に一台は絶対あったみたいなもんですよね、
う
ん、
ですね、
でその使い方をベースにして、
はい、
まあ、携帯性を持たせたかったというところで、携帯電話っていうのはその頃からもうだいぶ出てきてたっていうところで、だサイモンはだからそのモバイルコンピューティングをするときには、要はデスクトップパソコンに無線機つけたって意味ないよと、
はいはいはい、
あんなクソでかいもんって言って徹底的にちっちゃくして、レンガまではちっちゃくしたんですよ、
う
ん、
なるほどなるほど
っていうやつですよね。
は
い、そうなんです。だからまあすごく平たく言うと、早すぎた
そうですね、
圧倒的に早すぎた。
概念は多分すっごく新しいけど、
う
ん、
そう、
技術が全く追いついてない、
追いついてない、
あ、
追いついてない中で形にしちゃった。
なるほど。
待たないといけなかったというか、そのこれ出来上がったけど、うん、これ人々にとってほんまにいいのっていう、
うん、
まあ、ある意味のデザイン的な判断基準がなされていなくて、
はいはいはいはい、デザイン視点がなかったんですね。
そうなんですよやっとんな
やってますね、やっぱりね、
24年やってますね、
長年ね、もう長くやってますからこの番組もも
うね、ほんまに長くやってますからね、
これぞデザイン視点ですね
そう、
はい、
足りなかったんですよ。
足りなかったっすね、
デザインの視点が足りなかった。
なるほど。
いうところでやっぱりね、はい、その往々にしてこういうのはあると思うんですよ、
はいはいはい、
もうめちゃくちゃ新しい技術、
はいはいはいはい、
例えばですけど、うん、そうだな、なんかまあちょっとこれはぶっちゃけ最終どうなったのかとか曖昧なんであれなんですけど、はい、例えばスタップ細胞 の話あったじゃないですか、
はいはいはいはい、
ありますって言って、はいはいはい、女性の方が研究して、であれ結局当時はないって押し潰されましたけど、はい、その後多分実際にあって、
はい、
米国のどっかが特許取ったりとか、
あ、そうなんですね、
そんなんも確かあったりとかして、はいはいはいはい、で早すぎるものとかっていうのは、はいはいはい、なんか結構その批判的な目にさらされたりとかもしますし、なんかそういういやこんなん無理やでみたいなところを押し切ってやってるっていう、いわゆるまあゼロを1にしてるっていうのはすごく称賛に値するんですけど、そういう人たちがまあ得てしてあんまりこう利益を得ないってことが多くて、でアップルがやっぱりすごいのはそのもともとあったものを人に使いやすくするようにしたプラスプロモーションが死ぬほどうまい、そうなんです、結局そうなんですよ、こんなん欲しいって思わせるデザインだし、エンジニアリングだし、その発表の仕方とかビジネススキームの組み方とかが、まあとにかくアップルは非常にすごい、
確かに新しい市場を作ってる感じあります
よね、そうそうそうそう、そうなんですよ、だから普及する力っていうところが、はい、ほんまに新しいもの出来上がった時には普及する力をつけるまでやっぱ耐えないとダメです、待たないとあかんと思います、これのこの話から分かること
はそう
です
ね、
はい、であと例えば、まあ、エジソンとか、
はい、
グラハム・ベルって人がいるんですけど、はい、グラハム・ベルっていうのは電話機の発明者です、でグラハム・ベルとかエジソンも同じで、
はい、
電話機を、例えばベルって電話機の特許を持ってるんですけど、ベルが電話を発明した時も、
はい、
同時にいろんな人が同じことを考えてるんです、だけどベルが特許を取って、ベルはそれをさらに普及をさせようとしたというところから、やっぱりまあ、そのただ出来上がるところでわーいってなってたらダメなんですよ、それを人に届けるまでの仕事が、はいはい、まあ新しいものを作るっていうことになる。
なるほどね。
大変じゃないですか、これすごくないですか。
すごいですね。
ほんまに。カノバ。
カノ
バさん。
カノバさんちょっといやアイデアは良かったんやけどな。
そう。ほんまに。ちなみにカノバさんは、はい、まあまあ若くて、
はい、
多分まだ50代なんです。
え？
だから当時ほんまに。ペーペーの頃
めちゃくちゃ若かった
んです、ね、めちゃくちゃ若かった頃に多分この仕事やってるんです。
はあ。
だってまあボトムアップでやってたわけですから、
はい、
自分のチームも持ってない
一
エンジニアが、
はい、
サイモン作ったわけですから。
何してんすかね今
いやいやだから今いるんですよ。
あ、まだ IBM に、
あの IBM じゃないところに多分いるんですけど、
へ、
多分また別の会社ですね。だけど IBM に年1回これの特許の件で行って多分なんかサインさせられますよ、
はい、
そうみたいな。
そうか、
まあ、その辺の細かいことも本には書いてあります。ぜひ読んでみてください。
これ分厚いんだよな。
そう、これ分厚い。この本分厚いですね。
めちゃくちゃ分厚いそうで、
後書きとかも入れたらまあ400ページぐらい、
なかなか
ありますね。
なかなかですね。
はい、ということで、まあとにかくその最後までやりきるっていうか普及をさせるってとこまでが大事なんだよって話なんですけど、
はい、
あの話ちょっとそれるんですけど、はい、実は一番最初の携帯電話考えられたのって大体いつとか分かりますか、はい、想像してください。
めっちゃ初期の携帯電話ですよね。
まあ発売とか普及とかではなく、概念として、あ、まあもうちょっと平たくとか明らかにして言うと、はいはい、特許を申請された、一番最初に特許を申請されたのは何年頃やと思いますか。
なんか僕のイメージでは、はい、それこそあのしもしもってやってるくらいやから、バブルの頃にはもうあったっていう認識。
まあその頃にはもう普及してるじゃないですか、うん、
だからそれ普及してる世界ですよね、もう。
そうそうそう、だからそのさらにもっともっと前の話です。
車の中でなんかガチャってやってるのとかアメリカの古い映画で見たことあるんで、
はい、だこれまあ特許なんで、はい、外装とかは
あもう全部そんなレベルじゃない、ない
技術特許ですよ。技術特許として申請されたのはいつやと思います。
でも60年代くらい。
おお、全然違う。これ、はい、僕結構すごいなと思ったんですけど、
はい、
なんと1917年。
はあ、
すごないですか。
第一次世界大戦とかそんなレベルですか。
だから1917年といえばバウハウスが 設立される2年前です。
お
バウハウス編、この辺はバウハウス編聞いてくださいね皆さん。
おわい、え、やっば。
そう、フィンランドの、
はい、
エリック・ティーガーシュテットさん、
はあ、
エリックです、
はい、
エリックがその年に特許を取得していると、
はあ、携帯電話の
だから技術的にはもうできたんですよ1917には。
へえ、
だからそれがどんな風な使い方でっていうか今みたいなんじゃないと思うんですよ。
はいはいはいはい、
はい、まあトランシーバーとかも当然あるし、いわゆるそのテレグラフって言って遠くに情報を飛ばすっていう概念のものかもしれないし、だけどまあ普通の電話も多分その頃はもうあったので、電話をその電話線を介さずに飛ばす方法なのかもしれないですけど、とにかく最初の携帯電話っていうのが誕生したのが1917年。
すごい、
この本には書かれております。
すごい、
そうで、その時の、
はい、
その特許のね、
はい、
こう技術資料が出てるんですけど、
はい、
まあまあかっこいい。これだからまあ外装デザインっていう概念もそんなにないんですけど、
はい、
こういうものを特許として出そうとしてたと。こういうのってラジオで言ってもあれですけど、非常にこうミニマルなっていうか装飾のないただの板ですよ。
これ
電話じゃない？
これすごいですね。あのすっごい説明しづらいですけど
超フラットな薄型の電話の受話器ですよ、
うん、ですね。
そう、
これが携帯電話だっていう、
そうそう、っていうことをエリック・ティーガーシュミシュテッエリック・ティーガーシュテッって言いにくい、エリックさんが、
はい、
1917年、だから100年以上前ですよ。
すげえ、極めて薄い携帯電話の特許って書かれてます、ね、
そう。
へえ、面白い。
すごくないですか。
これ多分ググったら出てくるんで皆さんぜひ調べてください、
は
い、これ
もしくはザ・ワンデバイスかって呼んでください
。そうですね。しかもこれ折りたためるですよね。
わかんないです。その資料だけではちょっと判断できないですけど、折りたためそうな姿してます
よ。フィギュア4が折りたたんでるような感じなんで、あ、折りたたんでますもんこれやっぱり、うん、で折りたたんだら、うん、コーヒーのコースターくらいのサイズになるんですよ多分これ。
すごい。
でそれをパパパパって開いたら電話の形に、おお、すげえ、かっちょえかっちょえ、
すごいですよね。
ではこれ、これ意外と売れるんちゃうかな非常用電話として、
どんぐ、あ、非常用電話としてね。
そう、ま
あ、
それこそ今ね防災とかでインターネットつながらないみたいな時に、
そうですね、
超シンプルに電話だけって考えた
ら、まあ、でもインターネットがつながれへんかったら、まあ、イーロン・マスクがスターリンクをね、
ああ提供してくれますから
提供して
くれ、そうか、
かもしれない
かもしれない
かもしれないということでね、
はい、
まあ、1917年、
100
年ぐらい前にはもう技術特許があったし、でそのもっと前にはすでに多分その概念自体があったわけです
よ、ね、はいはいはいはい、
なんか持ち運んでるもので誰かと喋ったり誰かとこうやってこうテレビ電話みたいなことをするっていうことはもう昔から概念としては存在していたと。なんかいつどんなタイミングで誰がそれを形にしてったかが大事で、
ね、
でそれのまあ一番普及したというか一気に普及させたのがまあ iPhone だし、でその前のって言ったらさっきのエリックさんとは多分僕関係ないと思うんですけど、
はい、
エリクソンっていう会社が北欧にあるじゃないですか。であの会社がとか、まあ、ノキアとかもそうですけど、
はいはいはいはい、
あのヨーロッパとか、まあ、日本にも当時入ってましたけど、いわゆるそのガラケーがまあ普及させていったっていうのは、うん、その辺の、あとはモトローラーですね、
はいはいはいはい、
とかがまあ普及させていったみたいなところがあって、その概念をいつ完成させていったかみたいなところですね。
仕事ですね。
なので、
はい、
まあ iPhone がこうやってこうポケットからスッて出して、 あれは iPod か、
うん、
でもそのスティーブ・ジョブズがこうポケットから出して iPhone のことをこうプレゼンするっていうところのシーンって、まあ名場面じゃないですか。
そうですね、
このデバイス界では
革命を起こした、
革命を起こした、ね、焼き直しやん。
なるほどな。
だからめちゃくちゃいい焼き直しですよ、これは。めちゃくちゃいい焼き直し。
いやだからこれ今度でそのイノベーションとは何ぞやっていう話ですよね、はい、
そう
結局
そう
なんかもうそうなんですよ。技術革新だけじゃイノベーションって起きないんやなっていう、うん、なんかすごいいい例やなっていう。
でほとんどのもの、製品とかもそうだし、まあ、サービスとかも多分そうやと思うんですけど、はいはいはいはい、 全く新しいものを0から1、2でいきなりボーンってそれが普及することって、
はいはい、
まあ、多分ほとんどなくて、ね、既存技術と既存技術の融合だったりするんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、
それがまあイノベーションの多分最たるものなので、うんうんうん、ある意味イノベーションといえばイノベーションなんですけど、はい、でもサイモンの場合はほとんど出来上がってるん で、
はい、
でこの本にねすごい、すごい言い回しが書いてて、その章の最後にちょっと読んでいいですかね、
はいはい、
サイモンは黒いプラスチック製で笑えるほど大きく、一見すると iPhone には似ていない、うん、だがどうしても私にはサイモンがサナギの外角をまとった iPhone に見えてしまうの
だ。
どうですか、
なるほどね、
この文章、
なるほどね、おしゃれな言い回し
ですか、
おしゃれな、
ブライアンブライアンマーチャントさん、おしゃれや、
おしゃれな言い回しですね。
でも分かる、
なるほどね、
仮にだってそれのサイズが3分の1ぐらいに出来上がってたら、はい、iPhone 生まれてないかもしれないですし、
そうですね、
うん、だからほんまに全ては時期というか、でもそういうのって多いと思うんですよ、早すぎるやつは待たないといけないんですよ、そうやってもう焦って出しても逆に評価下げちゃうものもあるので、はい、ということなんですけど、はい、まあ、このシーズン13の1、
はい、
いや、ね、iPhone のさなぎサイモンサイモンのお話でしたけど、
いや、
いかがでしたか。
これはなかなかですね、
スタートからね、
スタートからは、その僕も多少なりね、やっぱりいろいろその iPhone のこととかイノベーションについての勉強はしたことがあるので、はいはいはい、なんとなくその iPhone がその元祖ではないというか、ジョブズが元祖ではないみたいなところはなんとなく知ってましたけど、はい、こうやってディティールを聞くといよいよなんかこう
だいぶね、
まあ、でも逆にだからすごいなって思いましたね。
そうですね、
あ、
そうそう、
それを世に広めたとか、うん、マーケティングの力すげえなっていうところ、いや、これはちょっとね、単なる iPhone 動向だけの話にとどまらない、
まあそうですね、
いろんな示唆が手に入りそうな気がしますけど、
はい、
いや、ちょっと引き続き楽しみにしております
ということでね、
はい、じゃあ今回はこのあたりということで、
はい、はい、次回もよろしくお願いします。
ありがとうございます。